じゃあ一周空きましたけど、
そうですね。
どうですか、あのラジオの方は。
あんま今週聞けてなかったな。今
そうですか、
見直すと、アトロクですね。やっぱアトロクの火曜日の島尾真帆物語と、改め水曜日の改めて知るワインスタイン報道ぐらいですかね。
強烈でしたね。
ワインスタイン報道は強烈でしたね。多分もっと多分あの本を読むと、
そうですね。
はい。
ちょっと気分害するかもしれないって、ね、作家書かれた方、訳された方が心配してるぐらいでしたね。
そうですね。その名を、何でしたっけ、その名を暴けでしたっけ。
その名を暴けでしたっけ。
そうそうそうそうそう。これはでもちょっと読むの勇気いるなっていう感じの。
そうですよね。
でしたね。なんか、なんとなくぐらいでしかちょっと分かってなかったなんだなっていうのを改めて知ったなっていう、ワインスタイン報道の話についてはなんかまずった、まず相当まずってるんですけど、まあ MeToo とかも含めて、ちゃんとその MeToo の動き、社会運動としての MeToo はなんか分かって大体こう追ってたんですけど、その震源地となったワインスタインの報道のところの根っこはそこまで掘り下げて知らなかったなっていうのを改めて気づきましたね。
26日の水曜日ですね、ビヨンドザカルチャーミークの起こり、ワインスタイン報道改めて知る、
そうそうそう、
はい、古谷みどりさん翻訳家の、この方が翻訳した本が出たんですね。
自分たちが知らないような視点が入ってたと、
視点っていう、そうですね、視点というよりは、まあ、あれですかね、その事実、まあなんていうか、まあ確かに、そうですね、知ってたっちゃ知ってたというか、
でもその、
より詳細というか、
シンプルにワインスタイン法の話って、まあ、天皇じゃと言ったらあれだな、まあ本当もう神とまで呼ばれたあのプロデューサー、がまあ失脚したきっかけになったスクープが出たっていう話としては認識していたんですけども、それを出すっていうことがいかに大変なことだったかっていう、
そのそうそうそうそう、
まあ、出たって後からの物語を僕らは知ってるんですけれども、それを出すっていうところまでの、もちろんまあ向こうからの反発だったりとか、その妨害工作もあるし、なんかいろいろこう、その女性たちがまあ結集して頑張ろうとするのを分断しようとしてくるんですね。なんかこうお金で切り崩していくとか、なんか本当とかしてくるとか、あと本当 1% の嘘でも混ざってしまえば、全ての真実が台無しになるからっていうので、ものすごい裏取りを綿密に入念にしていったとか、
ね、難しいのがそのまさにその分断っていうところで、その女性、まあ、もちろんそのいろんな意見の人がいるじゃないですか、当然のことながら、その、なんていうか、そういうことがある社会の中でも生きてきたんだ自分はっていう自負持ってる人からすると、なんかそんなことぐらいで嫌がってみたいな感じとか、そういうふうになる女性っていうのは、そういうなんていうんですかね、こうアピールしてきたっていうか、なんか そういう人たちなんだみたいな見方する人たちも多分一部いて、でそういう人たちをこう、よりメディアで言わせたりとか、その反論材料にその男の側が使ってみたいなこととか、それによって女性同士を分断させようとしてるとか、まあ、あとそのそもそもの秘密保持契約みたいなのがあるんですよね、確かね、ちょっと僕そこ歩きながら聞いててあんまり細かく覚えてないんですけど、そういうのもあって、なかなか でもその告発したら明らかに自分のキャリアが台無しになるっていうのがみんな明確に分かっていて、うん、だから言えなくて、でもその契約結んでない人が確か、
うん、
でその人があの自分はそれがないから自分が言うって言い出してくれてっていうところから始まったみたいな話とかがありましたね、
うん、そうですね、本当でもなんというか、うん、臭いものに蓋をする方に巻き取られていく方が明らかに経済的にも得をするし立場的にも得をするんだけれども告発すべきだということで立ち上がった人たちの話っていうことだったんですけど、まあ言うはやすしだなっていうのを改めてすごいこのまあお話ね、ラジオの特集でお話まだ聞いただけって本も読んでないですけど、あのそれだけでもなんかその伝わってくる部分はありましたね。それこそ2017年の報道なんで今からまあ 3年か4年前っていうことですけど、この3年4年でねやっぱすごい変わったんで、この MeToo でなんか今のムードだとなんか言えるっていう感覚もあるんだけど、多分3年前まだ相当厳しかったんじゃないかなっていう、気もしますね。
あのメリル・ストリープが、
うんうん、
あの彼のことをこう神だみたいに言ったコメントの紹介がされてたんですけど、要はそのね、なんかちょっと何でもできるみたいな、人の人間をどうにでもできる存在みたいな風に、だから今考えるとまあそういうのも込みで言ってたのかなみたいなね、話とか、恋に落ちたシェイクスピアで、グニス・バルトローが、その彼がそういうことをする時の材料として、要は俺の言う通りにしてればグイネス・バルトローみたいになれるぞと言って、たくさんの悲劇が生まれてしまったことをすごく、罪悪感持ってるとか、
彼女自身がね、その、グイネス・バルトロー自身がそういう前例を作ってしまったっていうことに対する、まあなんていうか、じくじたる思いをずっと抱えていたみたいな話、とかですよね。いやあ、まあでも僕すごいなんかあの恋に落ちたシェイクスピア、98年のアカデミー賞だったかな、あの99年2月ぐらいだったと思いますけど、僕リアルタイムに見たんですよ。
思いました。
うん、あの年もうプライベートライアン激推しで、はぁってなってで、はぁってなった後公開されたのを見てもう一回はぁってなったんですけど、あ別に悪い映画だとは思わないけどこれプライベートライアンに勝つかねって思ったんですけど、まあね、あの頃だミラマックスですよね、だから
そうですね、
ほんとなんか、ね、やたらとあの映画雑誌読んでてもアカデミーに強いミラマックスとかなんだとかってこうすごいあって、もうなんかその時代の裏側にこういうことが動いてたんだっていうのは、
いやーそうなんだ、
やっぱ歴史でありただ同時代を映画好きとしてそこにいたっていう、まあ見てたっていう立場としてもいろいろ思うところありましたね。
そうですよね、まあ、本もねちょっと読んでみたいなとは、
そうですね、
はい、思いましたね、
本の名前は何でしたっけ。
その名を暴け、Me Too に火をつけたジャーナリストたちの戦いっていう本ですね、新潮社か、
まあ、
結構ね、ドラマチックな本っぽい感じでしたよね、なんか。
そのね、さっき角川さん言ってましたけど、その 1% でも人が混ざるとっていう話は結構象徴的というか、だなと思いましたね。すごいなんかね、そのいろんな他の話でもそうですけど、
いやそう、
その 100% そのいろんなことが話されていく中で、やっぱ全部が本当っていうのも多分なかなかないんだと思うんですよね、その誇張まで含めると、まあ、誇張を嘘とするかどうかっていうのはまたあると思うんですけど、でそのなんかすごい極端な事例同士をぶつけて批判し合ってるみたいなことが すごい多いじゃないですか。 その右側の一番端っこと左側の一番端っこでこう、うん、話すみたいな。
いやそうなんですよ。
そうじゃなくてっていう方が本来ね、うん、建設的な話になるはずですけど、
うんうん、
なんか その 1% でのさ勝っちゃうとっていうのはすごい、うん、なんか特に最近顕著だし、だからそういうとこすごい気をつけたんだなっていうのはすごく聞いてて、うん、思いましたね、うん。
いやそうなんですよね。うん、まさに僕昔読んだ二つの嘘っていう、
うん、
ノンフィクション小説があって、それは沖縄、いわゆる沖縄密約っていうか、
うん、
なんだったかな、沖縄返還協定の時に、土地現状回復費用を日本政府がアメリカ側に秘密裏に支払うよっていう密約が佐藤内閣の時にあったんですけれども、それをこうジャーナリストが告発したんですよね。でそれのを叩き潰していったんですけど、国側が。それがまあなんていうか、その情報が史実かどうかはの論点からずれてったんですよ。その情報をどうやって取ったって話にどんどんなってって、で何だかな、キャリア官僚とそのジャーナリストの不倫関係があったんじゃないかみたいな話にどんどんそれてって、本質的にはもちろんそれもまあ問題っちゃ問題なんだけど、本質的にはその密約があったのかなかったのかっていう話と、その人の不倫問題は全く別なのに、もうマスコミはもう完全そっちの話だけになって、なんか実際密約あったんですけど、うやむやになったんですよ。これ山崎豊子が小説にもしてるんですけれども、うん、そうそうそう。でそのなんかその舞台を、まあ山崎豊子は小説として描いたんですけど、それをこう2つの嘘っていうタイトルのドキュメンタリー小説は、まあちょっとジャーナリズム的にこう切り取ったもので、うん、なんかそういう、なんていうんですかね、こう絡め取っていくみたいなところってありますよね。なんか全ての今もよくやられる手法ですけれども、なんか全然違う論点ぶち上げて、あれってなんかこの話こんな話だったっけみたいなところに終始していくというか、うん、難しいな。
一方でシマウマ物語は
なんか思わぬ、なんか前回から思わぬ感じで展開しましたね。
なんかほとんど進まなかったですね。
ほとんど進まなかったですね。あと僕的にはすごい小学校の先生がちょっと気になって仕方がない
そうですね、
若干ざわつくってい
う。なんかね、その今回は25日火曜日ですかね、
はいはい、
だから島本物語第2弾だったんですけど、はい、なんか小学校の時の担任の先生のことすっげー覚えてるんですよね、
うん、すごい覚えてますね、う
ん、でなんかすごい若い男性の先生で、女子を全員下の名前で呼ぶっていう、
うん、
魔法って呼ぶらしいんですよね、島尾さんのことで、なんかちょっとあれなんですよね、なんか自分の私生活バンバン出してくるっていうか、
うん、
なんか彼女
とデート行くんだみたいな、
そう彼女との話とかすごいしてくるみたいななんかちょっとその距離感が今の感覚とちょっと違いましたね
まあそうですねまあ昔の話なんでね、もっと違う先生はいっぱいいましたけど、うん、
そうですね、う
ん、まあ面白かったですけどね、
うん、
シンデレラ、学芸会でシンデレラをやるんだけど、はいはいはい、キャスティングを全部希望とか取るんじゃなくって、うん、全部先生の独断と偏見で俺が決めるっつってこう決めてくって
多かったですね、
うん、
下の名前で呼ぶ先生、
うん、同じ、そうそうそうそう、
何先生っすだかな、
名前出てましたよね。ただまあなんかすごいみんなが大好きでみたいな感じ、
そうすごい人気だったって言ってますね、
そのキャスティングも絶妙だったみたいな感じ、
そう
えこの子がシンデレラみたいなことを、子がシンデレラになるんだけど、まあ、見事でみたいな、
こうだ見抜く力がねちゃんとあったっていう、
プロデュース力が
っていうね、あの先生
面白かったですね、
なんかあれなんですよ、その前回話した内容でなんか言い足りなかったっていうかね、言い忘れたっていうかことがあるとかっていきなり最初言い始めて、島田さんが
急にね
そこからもうすごいなんかじっくり話してって、ほとんど進まない、まだ8歳とかですもん ね、 だからね、
そうですね、なんか急にちょっとね、あの前回はそういう若干のなんだろう、ダイジェスト版歴史大河というか、あのバブル前後の、はい、あのすごい文化史も含めた島尾真帆を通して知るこう昭和から平成みたいな感じのノリだったのが、急にあのスコープがキューって寄って、あの話なんかあの同じストーリー見てるのに、なんかあれちょっと全然違うジャンルの映画始まったみたいな感じの
すごいミクロな視点でしたね、この会話。
タランティーノのなんか1時間目と後半で全然話が変わるみたいな感じのなんかフロムダスクティルドーンみたいな感じのあれでしたね、全然違ったな、
そうですねすごかった。
島尾さんって学校に対してどういうふうなイメージですか？
なんか嫌いじゃん、すごい好きそうでしたよ、楽しそうに学校行ってましたよ、
なんか良き思い出として、
良き思い出、全部良き思い出でしたね。
ああそうですか、
そうですね、全部良き思い出でしたね、
全部良き思い出、
それすごいことですね、よく
全部良き思い出的に話される内容が、うん、んっていう引っかかりポイントがね常にあるっていう歌丸さんもんんんって言って
、何それそ
いいのかな、まあいいのか、うんいいのか、うんみたいな感じで進んでいくみたいな面白かったですね、
今回もね面白かったですね。
じゃあ次は小学校中学年とか高学年になって
どうなるんですかね、ちょっと全然読めないですね、予想が成立するタイプの人じゃない
僕でもメール送ったんですけどね、今回ねちょっと読まれなかったんですけど、やっぱそのまあ話したかもしれないですけど、前回島尾さんが自分が子供の頃好きだった男性3人っていうので、中曽根さんと、
そうです、
とか高志と中野富士って言ってて、はい、それからうちの奥さんの子供の頃好きだった男性3人ともうドンピシャなんですよね、
すごい、
まるっきり一緒で、すごいって、で同い年なんですよ、うちの奥さんと島尾さん、だから何かしらその1978年生まれの何か
磁場
があるんじゃねえかみたいなメールを送ったんですけどねでもなんか奥さんに聞いたら、あの周りには同じその3人が好きっていう人いなかったって言ったら何か特殊なつながりがあの2人にあるのかもしれない
。そうか、78年ですもんね。
水曜日のもの、だからワインスタインの読書の時と同じ日 の、 あのシアター一期一会、
はいはいはい、
あ僕
は
すごい良かったんですよね、ユナイテッドシネマーズ豊島園に、そこであのチャドウィック・ボーズマンね、昨日ちょっと亡くなってしまいましたけども、あの42っていう、メジャーリーグで初めて
選手ジャッキー・ロビンソン、そう
ですね、ジャッキー・ロビンソンの映画を、あの見に行ったらしいんですよ、方がね、で、あのすごい楽しみにしてて、で、まあ、夜いつも見に行くのが好きで、で、こうあのモギリの人にチケット渡したら、あんまよく見ず、あの左手ですみたいな感じで案内されたらしくて、でその案内の通り入ってったらしいんですけど、なんかあれなんか予告編のアニメ長えなと思ってたら、あれこれ本編だなって 要は案内を間違え
はいはいはいはいはいはい、
で
何番シアターにみたいな、
そうです、そうです、うん、でああこれでも、でもなんかね、その人はその出ようと思わなかったっぽいんですよね。
うーん、
もう多分あの気づいた時にはもう向こうの映画が多分始まっちゃってるなって思ったのかな、まあ、で、でどうしようかなと思って、なんてそのモビリの人に後で言おうかなと、うんうんうん、と思いながら、うん、もうとりあえず見ることにしたと、
うん、
でその映画はちょっと萌え系の画風のアニメで、うん、自分にとって一番苦手なジャンルだったと、
うん、
ただもうどんどんその世界に引き込まれていって、
うんうんうんうん、
最終的にはもうすげえいい映画見たなって思ったらしいんですよ。その映画は窓マギだったんです。
なるほど、
魔法少女窓
マギ2013年ぐらいですもんね、確かに。
で、もうまあそれ以来後の話ですけど、その人はそういう今まで見なかったそのジャンルにも素晴らしい映画があるんだなって気づいて、その見る映画の幅が広がったし、だからなんならその視点みたいなのもすごく広がった、いいきっかけになったと、
うんうん、
まあ、で、まあ、その時点でもただ単にあのすげえ映画見たなっていう感覚だったので、うん、そのモギリの人にあの映画出てからいたから、うん、そのチケット見せたらしいんですよね、
うん、
でそしたらその気づいたらしくて、まあ、自分が間違えて案内したことを、うん、めっちゃこうあって顔されたらしいんですけど、うん、あなたのその間違いのおかげですごい映画見れた、うん、ありがとうみたいな感じで言って帰ったっていう話で、うん、で、いやめっちゃねそのいい話なんですけど、うん、まずその人のなんていうか心の広さよっていう、
いや本当本当、山
田さんとそう
あ
の、
うん、
あの日比さん
も先生、
でなんかそのやっぱりそういうのってリアルその現地じゃないとなかなかない
以前
で、
うん、
あの家で配信で見るってなるとそういうミスってほぼないから、まあ、
うん、
まあ間違えて押しちゃって始まった映画が、まあ、意外と面白かったとかって確かあるかもしれないですけど、うん、ちょっと違いますよね感覚が。
そうですよね、
やっぱり映画館だからこそあるっていう、
うん、まあ、そうそう映画館って間違うことはないですけど、
そうないですね、僕もめっちゃ僕も見るし、であのその話もしてましたね、ですごいなんかこの映画館で合ってるって心配になることあるよねみたいな、
うん、あるある、
あ今の客層も違う気がしますけど、
うん、そうで雰囲気がね、
日比さんも言ってて、そのなんか自分が見たい映画のところに入ってなんか客層違くないって思って一回出てあのその入り口のポスターをもう一度確認したことが何回かあるって言ってましたね。
なんかありますよね、
あります、
放ってるオーラみたいな、はい、熱量みたいな。そうか、でもなんかあのいわゆる労働者勤労とか、うん、あのあれ系でそういうね、はいはい、偶発的出会いというかなんとなくつけてたらめっちゃ面白かったみたいなとかあのそういうのってあったんですけどね、今はもうピンポイントで見ちゃうからな。
そうですね、
うん、
やっぱ町山さんもよくあのテレ東のねあのお昼のでうん、すごいいろんな作品に偶然出会って、
うん、いや本当
トラウマ映画とかの話でねそうそうそうされてますけど、確かにねそういう偶然ってすごく大きいですよね。
結構テレ東の深夜って結構なんか昔の日本映画とかさらーって流してたりするんですよね、うん、なんか何気なく見てたところからうわーってもうなんかオールタイムベストぐらいに入ったのありますもんね。神風タクシーとかそうなんですけど、
神風タクシー、
神風タクシーあ知らないですか。
知らないですね。
ああもうあれ原田雅人監督なんですけど、
あのなんかっぽいタイトルですね、そうやって聞くと、うん、
一番初期の頃ぐらいじゃないかな、あのリアクあのもともと多分ね OVA あのビデオ、
うんうん
映画として撮られたのがものすごい回転率だからっていうんで劇場で公開されたあの役所広司主演なんですよ。
V シネみたいだった
と。まあヤクザものではあるんですけどロードムービーで、高橋あの元男組の今役者さんとしてよくやってる高橋和成さんかな、はい、が主役とあの役所広司が主役なんですけど、高橋さんがヤクザでヤクザなんだけどなんか親分に自分の彼女を殺されてその復讐をしてお金を組から奪うんですけど、 まあ、それのに対するものすごい復讐を食らって、こう一緒にやったこう、高校時代の野球部の仲間たちも全員殺されて、で自分はなんとかでももう死ぬのは大体分かってるんですけど、 いずれ追い込まれて、うん、でもまあ最後逃げようっていうんで、こうタクシー止めて、そしたらタクシー運転手は役所広司なんですけど、でタクシー運転手にボンって札束渡して、これで行けるところまで逃げてっていう、でずっと一緒に逃避行ってい
う。なるほどなるほど。
役所広司がペル在日ペルー人の役なんですよ。片言なんですよ。本当うまくて、うまくてっていうか、もう多分役所広司っていう人を知らなければ、そういう役者さんだと思うか。
もともと。
そういう人
なんだ。なんか確かに言われてみると、南米にいる日系人っぽい顔かもしれないですね、役所さんって。
ねえ、
すごい曲だ。
そうなんですよ。で、まあ長いんですけど、長いし、いるかみたいなシーンとかいっぱいあるんですけど、3時間近くあるし。2時間40分ぐらいあるんじゃないかな、確か。ディレクターズカット版だったからかもしれないですけど。
ああ、なるほど。
まあでもね、目が離せなくなってね、ヤクザの相手の親分、親分の用心棒、凄腕用心棒がミッキー・カーチスとかで。そう、もうね、なんかすんごいかっこよかったっすよ。でもこれで原田雅人監督、調べたら原田雅人監督っていう人なんだってなって、すげーってなって、で僕は金融腐食列島呪縛が公開された時高校生だったんですけど、公開初日に並んで見たんですよ。原田雅人監督映画だっつって、全然わかんなくって、で一生懸命なんか一回見た後にもう一回なんかモフタンってなんだみたいな、大蔵省担当のモフタンってなんだみたいな、で今村さんだったらもうあれだと思うんですけど、もうノーパンしゃぶしゃぶってなんだみたいな感じ、いろいろ用語を全部調べてもう一回見るみたいなした記憶はありますね。すごい。でもあれも本当何気なく、それこそ夏休みに昼夜逆転してた時に何気なくつけてたテレビとかから流れてきたものから、今も原田雅人監督好きですからね。
僕もね、夜ね、たまたまつけてたら、レスリング・ウィズ・シャドウズって映画が流れてきたんですよ。
はいはいはいはい。
これ今の WWE、 当時 WWF だったと思いますけど、ブレッドハートっていうスター選手がいたんですけど、彼がその本当にプロレスの内幕を全部喋るっていう、ドキュメンタリー、はい。でそのまあ、今もいますけど、ビンス・マクマホンってまあ、WWE の社長ですけど、とそのブレッドハートが揉めて辞めるっていう事件があったんですよね。でその顛末を追ってるっていう話なんですけど、でその
事件自体プロレス界隈で話題になりますよね、なんか、ね、あれ以来みたいな話で。
僕全然知らなくて、その揉めたことはしてたんですけど、それがそういうドキュメンタリーになってことは全然知らなくて、かつ僕その頃もうプロレスちょっとあんまり離れてた時期で、でなんかね、本当にその、まあ、日本ではかなりそういうとこそこの部分ってグレーになってるんですけど、その後にアメリカでそれをちゃんとこうエンターテインメントだよっていうきっかけになるような、映画になるんですけど、その本当にその詳細に全部決まってるんだっていうことを全部明かしていくんですよね。だけどその筋書きになかった行動をブレッドハートは取ることで、その、会長と揉めて、まあ、辞めちゃうっていう、ところなんですけど、いやすごいなんていうか、その構造すらもわからないまま見せたわけですよ、これがドキュメンタリーなのか、フィクション
か、なるほど、確かに、
当時インターネットもないから、中学生ぐらいだった、94年ぐらいだと思うんですけど、なんか本当になんだろうこれはみたいな感じで見て、ブレッドハート、まあ、ベタとしてもすごいしてたので、ブレッドハートがめちゃくちゃプロレスのことをなんか喋ってて、まあ、なんとなくそういうものはあるんだろうなっていう認識はある中でですけど、ファンなんで、でもなんか ちょっと喋っちゃいけなさそうなところまでめちゃくちゃ喋って
るあれみたいな、ここ言っちゃうみたいなね、
は
い、
なんか
なるほど、
正直しばらくね、あれは夢だったのかなみたいな感じでした本当に。
あ、でも確かにインターネットもなくて遡ることもできない時代って、うん、そういうあれみたいな、なんかああいうの見た気がするんだけどみたいなってありましたよね、うん、なんか確かに
後に、ね、あのアトロクでその橋本プロデューサーが、うんうんうん、橋本がこうプロレスの話をよくする中で出てくる話とかで、あ、
う
ん、あれかみたいな、見たわみたいな感じになって思い出して、そこから調べて、あ、これがそういうきっかけになったんだなって知ったみたいな、うんうんうん、ことがあったりしましたね。すごい、でもむちゃくちゃ印象に残って、うんうん、強くこう心に刻まれた、
うんうん
うんうん、作品でしたね。
なんかそういう偶発的なやつってこうなんか妙に残ってたりする、
妙に残りますね。い
や、
もう
あの映画として残ってなくてもなんかシーンだけやたらと覚えてて、うんうん、なんか名前思い出せない映画とかもあったりとかよくしますよね。
なんか本当にトゲのように、
うん、
心に
そうそうそう
ずっと残ってますね。
ちょっとなんか今の文脈で言うと、地元にあの当時レンタルビデオが結構あったんですよ。ツタヤみたいなのがなくて、なんかこう個性ある
ち
っちゃい、うん、レンタルビデオが結構あって、でうちの近くにあの僕高校田舎だったんですけど、なんかローカル線乗って帰ってくるみたいな、帰り道に寄れるレンタルビデオがあって、うん、そこなんか1本確か200円だったんですけど、
はいはいはい、
なぜか週末1000円で5本借りれてたんですよ。あ、1000円で、1000で500円で
5本。あ、500円で5本、
はい、あ、すごい
半額ですよね。
なるほど、
半額です。借りないとダメなんですけど。
なるほどです、
うん、でそれで借りて帰ったんですけど、まあ高校部活が忙しいんで、
うん、
あの借りるんですけど全部見れない、
一瞬から5本はきついですね。
5本はきつい。
ただあのやたらなんかその1年後ぐらいに、
うん、
あの全然映画とかあんまり興味なさそうだったうちの母親がすげえ詳しくなってるんですよ見てたって
全部見てた
もうコンスタントに
すごいな、
見ててよたら詳しくなってて
時間があるから
今度借りる時あれも借りてきてみたいない
やでもなんかそれ系ありましたね、確かになんか何本借りたらなあのみたいなんで、なんかついでにこれ、うん、メインの目的これなんだけどこれも借りとくかみたいなんて、はい、あのレンタルビデオ時代は確かにあったな、
で金融未来で返すっていう、
そうそうそうそう、あと やったら安いからもう とにかくなんかほんと5、6本借りちゃうみたいなあったな、それ系の、それ系でも確かに偶発的なのはありました、
そうですね、
うん、
なんとなくで多分あのジャケ狩りしちゃったりしますもんね、全然知らないけどみたいな、
そうそうそうそうそう、
レンタルビデオはああいうなんかワクワク感でなんか懐かしいなって、
そうですね、
なんかもうすっかり行かなくなっちゃいましたけど、確かにあのずらっと並んでて、
うん、
パッケージ見ていく楽しさとかありましたよね、
パッケージに命かけてたでしょうね多分、うんうんうん、ね、作ってた人たちはね、
うん、
日展は欠かさず聞くようになってて今。
おいいっすね、日展。
なんか、いや、ちょっとやっぱ、ちょっとファンっていうか、
うん、
より深くアスリアの知りたくなっちゃって、
うん、分かる。
で最近、あの、いや、時々番組で押すんですよ、あの、なんか、本出しましたみたいな。
あ、はいはいはいはい。よく話してますよ、話す力、はいは
い。うん。僕、知らなかったんですけど、
うん。
あの大学の直の教え子なんですね。
大学の直の教え子、
ああ、斉藤先生が。
ああ。
先生が明治大学の。で、安住アナは国語の教員にも本当になろうとしてて。そういうところで、なんかちょっと本読んでいくとこう、自分は教師になりたかったところで、またシンクロし始めて。
うん、
だけど、その当時あの、今、中頃の年の方なので、もう学校、もう就職氷河期で学校は東京都国語の教員その時は2名しか取らない年だったから諦めたっていう、
まあ、アナウンサーも同じぐらい狭かったと思う。すごいですね、でも、うん、
絶対アナウンサーの方が狭き者な気がする。
そうですね、東京だけじゃないですもんね、ここ
そうですね。いやでもそうですね、
より聞くようになって、なんか前よりも何ですかね、
ああちょっと共感の度合いが強まった、
ね、もう流し聞くよりかは、
うん、うん、
聞くような感じで聞くように。
僕も最近確かに日典結構聞くんですけど、この先々週かな、うん、あの何でしたっけ、あの絵の先生が出た、
あーはいはいはい、
あー、ね、あの聞いた、
僕ちょっと知らなかったんですが、常連っていうか、
うんうん、方なんで、ね、僕もね、なんかすげえ面白い人でしたね。
めっちゃ面白いですよ、あの人。
あのなんすかあの話、笑っていいのみたいな、なんかあの、
すごかったですよ ね。
お父さんの遺骨、デパートで、
そうそうそう、
お盆に私、こんな話して、もうどうしたらいいんでしょうみたいな。
本当ですよね。本当すいません、本当すいません。謙虚なのか、何なのか。あれですね、あのカバンの中にいつもね、あのいつか海に撒いてくれって言われたから、あのジップロックみたいなやつに入れて、そうそうそう、カバンの中に入れてたら、なんか気づいたらあのおせんべいと一緒に入れてて、そうそうそう、なんかおせんべいの粉があのカバンの中にめっちゃ散らばってると思って、カバンでザーってやって捨てたら、あのジップロックがパッて出てきて、あーってなって、ひでえ話でしたね。
ひでえ話でしたけど、なんか本当なんだろう、天然というか、
いや本当に
あのね、水彩、僕絵をちゃんと見てはいないんですけど、すごい方なんですよね、あの
すごい方らしい、
作品集が出るぐらいです
よね、うんうん、あれ古典みたいなのね、あの、うん、絵をちゃんと見に行きたい人と、あのラジオを聞いてきた人が二パターンいて、ラジオを聞いてきた人はすぐ分かりますって言ってましたね。
さっきの映画館とかね、映画
映ってあの私が持ってないあのポストカードをめちゃくちゃ自慢してくるん
です。面白かった
っす、すっげー面白かったです。あとなんかあの プールの話があったんですよ、あの、うんうん、リスナーメールで、うん、でなんかね、あのプールにこう友達と歩いて、
あめっちゃ良かったです、あれ
良かったですね。なんか別の、ま、隣町から来た、1学年上かな、
そうそう、
2年生で高校3年生、中2で中3かな、なんか、うんうんうん、ね、あの1学年上の女子がプール行くんですかって声かけてきて、うん、で、あ、プール行きますよ、じゃあ一緒に行きましょうっつってプール行って、うん、で、あのその日はそのプールで一緒に遊んで、うん、その子の実家がガソリンスタンドかなんかで、うん、でなんか調べたらしくて電話かかってきて、うん、その2人のうちの1人から電話があってきて、でそのもう1人の方があなたと会いたがってるみたいな話になって、うんうんうん、そっからその電話でね、あの話すようになって、で1回ちゃんとデートしたんですけど、なんかそれっきりになったみたいな、すごい淡い思い出の
話なんです、あれですよ、あの英語かなんかで手紙が来るんですよ。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、最後一回デートして、その後大学進学するためかなんかでしたっけ？
進学が上京することになって、
あ、そうだそうだそうだ。
で、それでそのことが英文の手紙で書かれて、すごい英語を調べながら調べたら、そうそうそう、会えないみたいなことを書いてる。
なんで英語だったんですか？
そうなんですよ。なん
か、
ですごい安住さんがめちゃくちゃそれをこうなんか。いや何これめっちゃいい話じゃんみたいな。
買いたいって言ってましたね、この思い出。
そうそう、この思い出買いたいってさ、
もうね、あの結構発言の端々がちょいサイコパス味をね出してくる。
そうなんか男はこういう思い出何度も何度もあの再生し直すんですよみたいな。
そうそう
で中澤さんになんかちょっとなんか、あ、そうなんですかって、男子はそうよねみたいな、うんうんうん、あ、女子はね全部上書きするからね、前の男とか全部忘れちゃうもんねみたいな、中澤さんよくそういう話するもんねみたいな話して、まあそうかなとかですね。あのいつもの感じで。
一点いいっすね。
確かにあの思い出売ってくれは最高でしたね。
買いたいってね、これは。買えてるもので買いたいって、ね。
買えそうだよ。みんな欲しいでしょっつって。いや面白い。
ジャンク、あとあれ ですね、あの爆笑問題の、あの、
田中さんが、あ、そうか、そうか。
まだ PCR 検査受ける前で自宅からの、
なるほど。
のやり取りに。
はい、はい、
なるほど。
俺はかかってねえよみたいな、そんな感じだったけど、よくかかってた
それ含めて聞いたらあれかもですね。なるほど。
まあでも、家族でね、あなたたちはもう、しょうがないですよね。
それはしゃあないし。
無理ですよね、どう考えたって。無理無理無理濃厚接触しないわけにはいかない。うん。映ってない方がその家族のことちょっと心配になりますけどね。
すごい。
絵は一切ねえんじゃねえか
っていう。すごいディスタンスでやってんだろうなーって。
ねえ。安心しましたけどね、ちゃんと萌えちゃんと仲良くやってるんだなと思いましたけど、そういう意味では。早くでもね、特に症状出ずに、2週間経つといいですね。
そうですね。うん、
じゃあ、
はい、
今週じゃあこ
のところで、ぜひ、はい、失礼します。
来週
です。